私が学級崩壊を起こしたのは零歳塾でした。他の講師の仕事が分からず、一から自分で考えていったらあっさり潰れました。次に勤めたのが中規模の個別指導塾。バイト仲間がたくさんいて、パーテーションの向こうで行われている5人の授業が全部耳に入ってくる。教えている内容はみんなほとんど同じ。だから私のエンジンに火が入った。無能な講師のダメっぷりにイラつく。さてどう改善したらいい？いろいろ試す。そして長期休暇中には集団講習がある。事前の授業練習会。初めの頃、私は順番を最後の方にさせてもらった。6人の大学生が続けざまにど素人の下手くそな授業を見せてくれる。それを見ながら頭の中で改善シミュレーションを繰り返す。結果、徳穂先生は集団授業の経験も豊富なんですか？というコメントをもらうことに。当然教室長らはまだまだでしょう。でも素人同士ではすごいとなった。結局大したことはないんです。私は塾講師が天職だなんて思ったことは一度もない。最終的な到達点はいつだって高くないのです。自分の能力なんてたかが知れている。ちょっと小器用なだけ。でも生きていくには十分だと思っていた。いや、今でも生きていくなら十分なんだと思う。だけどちょっと背伸びしちゃった。塾では結局、徳穂先生に教えてほしいからという理由で入塾してきた人はいなかった。個別指導塾では講師と生徒の癒着が生じやすいので年2回程度組み替えが行われる。その時保護者から生徒ではダメ、抗議があれば元に戻る。私の生徒はしばしば戻ってきたけど、これはかなり珍しいことだった。でもその程度のことだったんだよね。教室の浮き沈みを決めるのは正社員の教室長と副教室長の広告戦略と営業トーク。バイトの講師には無能なやつがたくさんいるのにすぐ安請け合いする。もちろん成績の上がらない子はたくさんいる。ところが下先三寸でお母さんたちをコロッと丸め込み、うちの子にもっと頑張らなきゃダメよって言い聞かせますと言わせちゃう。こんなのは私には無理だと思った。じゃあ講師としてアルバイトじゃない道を目指す？でも難関高校の入試問題を楽勝で解けるようになるのは自分には無理そう。補習塾の生徒を教えるなら時給1200円のアルバイトじゃないと採算が取れない。商売敵はなんと学習支援ボランティア。無料なんです。ボランティアの主体は主婦と学生。個別指導塾のアルバイト講師陣と全く一緒。レベルも同じ。なるほど、正社員の営業トークの有無、それがお金の出所なんですね。私のいた教室は2人体制でしたが、ほとんどの教室は社員1人。入社後たった1ヶ月の研修で教室長になる。3年で8割が辞めるという。恐ろしや。